五章。我が子よ、私の知恵にぜひ注意を払え。私の識別力に耳を傾け、そして思考力を守れ。あなたの唇が知識を守るように。よその女の唇は蜜蜂の巣のように滴り続け、その上顎は油よりも滑らかだからである。しかし、彼女が後に残す作用は、苦よもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭い。その足は死へ下ってゆく。その歩みはシェオルを捉える。その女は命の道筋を思い計ることをしない。その進路は彼女がどこだか知らないところにそれていった。それで今、こらよ、私に聞き従い、私の口の言葉から離れ去ってはならない。あなたの道を彼女のそばから遠ざけよ。彼女の家の入り口に近づいてはならない。あなたが自分の尊厳を他人に、自分の年を残酷なものに渡すことのないため、よそ者たちがあなたの力を持って己を満足させたり、あなたが痛みによって得たものが異国の者の家に渡ったりすることのないため、また、将来あなたの肉体と身体が終わりを迎えるときに、あなたがうめかなくてもよいためである。そして、あなたは言わなければならなくなる。私はどんなに懲らしめを憎み、私の心はどんなに戒めを軽蔑したことか。私は、私を教え諭す者たちの声に聞き従わず、私を教える者たちに耳を傾けなかった。私は改宗と集会の中で、あらゆる悪にやすやすと陥ってしまった。あなた自身の水ためから水を、あなた自身の井戸から水の滴りを飲め。あなたの泉が湖外に、あなたの水の流れが公共広場に散らされてよいだろうか。それは、ただあなただけのものとなるように。あなたと共にいるよそ者たちのためのものとなってはならない。あなたの水の源が祝福されるように。あなたの若い時の妻と共に喜べ。彼女は愛らしい目近、麗しい山ヤギである。その乳房が常にあなたを酔わせるように。その愛によって絶えず陶酔するように。それでは我が子よ、どうしてあなたはよその女と共に陶酔したり、異国の女の胸を抱いたりしてよいだろうか。人の道はエホバの目の前にあり、神はそのすべての進路を思い計っておられるからである。邪悪の者は自分自身の咎に捕らえられ、自分自身の罪の縄に捕らえられる。彼は懲らしめがないために死ぬ者となり、多大の愚かさのために迷い出る。